今日は使徒の働き第1章12節から26節です。このところでは心を合わせる祈りのことが語られています。12節を見ますと、使徒たちがこのエルサレムの近く安息日にあることが許される道のところにあるこの屋上の部屋に集まっている姿がこのところで出てきます。13節を見るならば、この11人の使徒たちが共に集まり、そしてまたさらには14節のところで、女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたという姿を見ることができます。イエス様はエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいと使徒たち弟子たちに命令しておられたわけですけれども、彼らは集まり、そしてこの心を一つにして祈っていた。特にこの心を一つにする、彼らはかつてどうであったのか、最後の晩餐の時まで自分が偉い、お互いを主張する、そのような人たちであったわけです。ところが彼らのしたことはもうイエス様から離れ去っていくというような、それが現実であったわけです。ところがイエス様の約束された通りに彼らは集まり、エルサレムを離れないで父の約束を待つ。そしてその待つということはどういうことであったのか、それはいつも心を一つにして祈っていたというのが彼らの待ち望みということであったわけです。この祈りなくして神様の御業は起こることはありません。ですから私たちも何かのことを待つときには祈る必要がある。しかも心を一つにしてというその姿であるわけです。じゃあ私たちは自分が正しい、自分が偉いと言って果たして心が一つになるでしょうか。心が一つになるその条件は何かっていうと、自分自身の心が砕かれて神様の前にへり下るということであるわけです。このような謙遜、それがなければ心を一つにするっていうことは不可能です。しかしもし私たちが神様の前に一人一人が自分自身が心砕かれていくときに、私たちは神の前にへり下り、そして神の前に心が一つとなって祈っていくということが可能となるわけです。私たちは教会での祈り、それがまさにこの14節に書かれてあるような、このいつも心を一つにして祈る、そのような教会になるならば必ず御業が表されることを覚えます。そして15節を見ると、120人ほどの人々が一つとなって集まっていた。ただバラバラの集まりではなかった。120人が一つとなる。願わくば私たちも人数的にはどうであるかは分かりませんけれども、一つとなって集まる、もう一つの心、ただ神様の御心を求めていく、そのようなものとなりたいということを思わさせられます。そしてペテロは立ち上がって、16節を見ますと、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについてということを彼は語りました。そしてこのことは、この聖書の言葉が成就しなければなりませんでしたということを彼は言ったわけです。すなわちその聖書の言葉が成就するということは、20節に詩編の言葉を彼は引用したわけです。彼の宿営が荒れ果て、そこから住む者が絶えますように、彼の務めは他の人が取るように、このことが成就していくということを彼は語ったわけです。18節19節にはこのユダの最後のことが出てきているわけですけれども、不義の報酬で辞書を手に入れたが真っ逆さまに落ちて 体が真っ二つに裂け、腹渡がすべて飛び出してしまった、非常に悲惨な姿がここに語られているわけです。彼は忠実なイエス様の弟子でした。ところがルカの福音書を見るならば、彼の心の中にサタンが入ったと記されてあるわけです。ですからそれは非常に恐ろしいことです。彼は決して自分が悪を行うということを望んでいたのではなかったと思います。しかし彼の心の中にサタンが入ってしまうときに、彼はもう自分で自分をコントロールすることはできない。ついには銀貨30枚でイエス様を売ってしまうというような大変なことを行ってしまうわけです。ですから私たちはサタンが自分の心の隙に入ってくるということを防がなければならないということを思います。たとえイエス様の弟子であっても、このような恐ろしい結末になってしまうということがこの聖書に記されているということは、私たちもよくよく注意する必要があるということになるわけです。自分は大丈夫だ、そのような心の隙にサタンは働き、とんでもないことをするということを私たちは覚えておかなければなりません。そして彼は滅び、そしてまた彼の務めは他の人が取るようにということで、この使徒が選ばれるということがこの後半に出てきます。その条件が12節、また21節22節に出てくるわけですけれども、主イエスがこの一緒に生活しておられた、そしてまた22節にはこの行動を共にした人たちの中から、そして私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。この条件が叶う人が実は2人いたわけです。23節にヨセフとマッティア、おそらくこの2人はもう甲乙使い難い、どちらの人を選んだらいいのか、その時にこの彼らが成したことは24節に祈ったということであるわけです。すべての人の心をご存知である主よ、この2人のうちあなたがお選びになった一人をお示しください。ですから彼らがしたことは自分たちで選んだというのではないわけです。彼らはこの主に祈り、そしてあなたがお選びになった一人をお示しくださいと。なんと彼らはこの選びを神様にお任せした、委ねたということであるわけです。自分はこの人がいいから選ぶというのではなかった。ですから私たちが選ぶときに何をなすべきなのか、それは人を見て自分が判断する、それ以上にやはり神様に祈るということではないかと思います。私たちも教会で役員を選ぶということがあるわけですけれども、私たちは祈って、そして神様の御心を求めて選んでいるでしょうか。私たちはまず祈る必要がある、そしてまた神様の御心に従っていくということが重要なことであるわけです。そしてこの具体的なそのお示しくださいということをどのようにしたのか、26節に2人のためにくじを引く、くじ引きで行った。実はこれは公平にまた公正に選ぶという具体的な手段であったということであるわけです。まず彼らは祈り、そしてくじを引いてそれを決めるということをしたわけです。願くは私たちも絶えず何かの判断をする、そういう時にはやはりこの弟子たちのように主にあなたがお選びになったものを示してくださいと私たちは祈るものでありたいと思います。私たちは御心に従っていく、神様に祈り求め、そしてまた神様の御心の中に歩むものとさせていただきたいと思います。